説教、善には悟く、悪には疎く。ローマの信徒の手紙の16章の終わりの部分です。で、ずっとローマの信徒の手紙、以前に公開していて、この最後のところちょっと読んでませんでしたので、この度誠実の御言葉として聖教できることを心から感謝いたします。手紙の終わりなんですけども、実はとても大事なことが書いてあるんですね。まあ、当たり前ですけども、心を込めて私たちも手紙を書こうとしますけども、その最後にも適当なこと、尻切れとんぼにはなってなくって、きちんとした内容が書いてますので、そのことを皆さんに聖霊の導きのうちにお知らせしたいというふうに思います。で、香川教会にも共通する、ローマの教会と共通することなんですけども、教会の外側っていうのがあるんですね。で、これまでパウルはここまでローマの信徒手紙で、まあローマ教会のさまざまな問題とか、福音に生きるようにということで、ローマの内側というか、教会員に一生懸命語ってきたんですけども、最後にローマの教会の皆さん、あなた方を取り巻いている人たちがいますよ、取り巻いているその神様がいますよということで、それをきちんとパウルは告げてるんですね。で、その効果はきっと多分内側のことで、本当に福音に生かされながら、いろんな罪の問題とか戦いながらっていうふうに思っていたローマの人が、外があるんだっていうふうに言われた時に、心を広げないといけないんだと。自分たちの香川教会だけじゃなくて、外がどうなってるかもきちんと目を向けましょうということで、極めて適切なことがここに書いてあります。で、正確に言うと、香川教会なら、その外からこの香川教会の内部に、内側にも入ってくるものと言ったらいいと思いますけども、説教の要約の6ページに書いておきましたけども、その3つですね、説教でお話しますけども、1番目は教会の外からの脅威です。で、これについてパウロは警戒せよ、遠ざかれっていうふうに言ってます。で、2番目に教会の外っていうのは、ローマ教会の外にいる人、パウロは今エペソにいるのか、コリントにいるのか、どっか離れたところにいるんですけども、そのローマにはいない、イタリアにはいない、離れたところにいる人がローマの教会に挨拶してくれてるんですね。それが2番目の外の人からの親しい挨拶で、3番目は外というか、外からこのローマの教会、香川教会に入り込んできているものですけども、神様の祝福ですね。イエス・キリストの恵みについてパウロは語って、どうか心を柔らかくして、自分たちの教会内の問題に集中しながら、ちゃんと神様を見守ってるし、外も敵はいるんだけども、祈ってくれてる人もいるっていうような内容が、整理して言うとそんな感じで書いてあります。で、この3番目の神主イエス・キリストによる祝祷については、賛美歌をちょっとご紹介しながら、賛美歌のエピソードを紹介しながら、最後のまとめにしたいと思います。ローマの信徒の手紙16章17節以下、新約の298ページを開くと、兄弟たち、あなた方に勧めます、あなた方の学んだ教えに反して不安やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいというふうに言って、1番目の外側の問題ですね、教会の外側の問題は、そのこの教会の中に外からさまざまなイエス・キリストの正しい信仰以外の考え方が影響してきますよということを語っているわけですね。最後の最後になってパウロはこのことをまた語ってるんですけども、でも 最後にやっぱりパウロはこれ語りたかったと思うんですね。で今現代の茅ヶ崎科学教会を取り巻く外のまあ様々な問題について今私があれこれ論じる立場にありませんけども、まあ、一つだけ例で挙げるならばヒューマニズムですね、人間至上主義とも言いますけども、でこれが、まあ、日本というか世界で洗練される時があります。人間というのはとてもいいもんなんだよ、能力あるもんなんだよって、でいろんなことを今実際開発してるし、いろんな問題についてこの人間の力で立ち向かいましょうってことが、まあ、ヒューマニズムって、まあ、人間至上主義って言葉で言われたことあるんですけども、で教会キリスト教においても人間を大切にすること、賜物が与えられた人間を重んじることは、まあ、ある意味ではヒューマニズムに似通った点があるんですけども、ご案内の通りにまずいヒューマニズムはそういうふうに人間は素晴らしい、力を合わせましょうって言いながらも人間がだんだん高ぶっていくんですね。特に日本の中にそのヒューマニズムの中の優れた人間を神に近いところまでこう祭り上げる、それが本当にキリスト教と全然真逆でしょ。私たちは本当に減りくなって謙虚にこう罪人だし、病や死に取り囲まれているものとして、で神様を信じてキリストの力によってこの弱い私、貧しい私たちを助けてください、もし賜物が与えられてるんだったらその賜物を生かしてくださいっていうことなので、そういうヒューマニズムの攻撃を受けちゃダメなんですね。一見いいものに見えるんだけども、人間至上主義っていうのはキリスト教の考えとは根本的に違う。まあその他スピリチュアリズムとか霊的な考え方とか経済至上主義とか、まあ、いろんなこと今私が言いませんけども、まあ、ローマの教会に今これからお話しするような外側の問題があったように、香川教会も今外側のいろんな問題がこう教会の中に入ってくる可能性があるということですね。でまずですね、この外側の異端的な考え方なんですけど、パウロが言ってるのはこの7節にあるでしょ、あなた方の学んだ教えに反してってあるんですけども、これは元の文章で言うと、あなた方は教え、つまりイエス・キリストの教えを学んだっていうふうに書いてます。皆さんもそうです。あなた方はイエス・キリストの教えを学んだんです。でここでは第一コリントで言ってるように信仰においてあなたは成熟しています、あなたはまだ成熟していませんというような言い方してないんですね。じゃなくてパウロはここでは本当に大らかな気持ちで信仰において成熟している人も成熟してない人もこのローマの教会にもいるかもしれないけど、とにかくイエス・キリストの教えを学んだんだということで励ましているわけです。それを防御としなさいということなんですね。まず外敵について詳しく論じる前に、自分たちとは一体何者であるのかことをごく短く言うと、聖書の教え、イエス・キリストの教えを学んだものなんですね。それによって防御してくださいということで、何を防御しないといけないかというと、その異端の人たちがもたらす不和とかつまずきなんですね。で18節に具体的に書いてあります。こういう人々は私たちの主であるキリストに仕えないで自分の腹に仕えている、そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いているのです。これが教会の中に不和とかつまずきをもたらす原因というか人々であるわけですね。確かにクリスチャンも世の中のうまい言葉や、あなたはとっても偉い人ですよ、教会の中であんまり褒められることないかもしれないけど、でも私は偉い人だと思いますとか、リーダーになってくださいとか、そういううまい言葉とかへつらいの言葉に騙されるなというふうに言ってるわけです。なんで騙されないようにするかというと、もう一度言いますけども、あなたは聖書を学んでるから、 キリストの教えを学んでるから、だからそのうまい言葉とか筆談の言葉が見抜けるんですね。自分が見抜くんじゃない、神様が教えてくださる教えの基準によって、そういうあの人を騙そうとするような、欺こうとするような言葉があの見抜けるわけです。まあ、サタンは私たち人間の特に純朴な部分に語りかけるって言ってますよね。だから純真な部分にこ うまくこうあの調子に乗せられないで、そこはちゃんと防御を固めて、あのそれらの言葉を知り受けなさいっていうのが、あのパウロのここでの教えです。で、実際あのちょっと歴史的なことを言えば、あのこの手紙がローマの教会に到着してから、有名なネロの迫害が8年後ぐらいにこの手紙がローマ教会に到着したと起こるんですね。だからこのそういう異端を警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいっていうのは、まあ残念ながらネロという、まあ、皇帝主義というかローマ帝国主義というか、まあ、軍国主義というか、まあ、ローマはローマなりにパクスロマーナという平和をこの地中海世界に打ち立てますよっていう、まあ、そういういい面もあるんですけども、結局クリスチャンにとってはあの、まあ、異端者のような形で迫害する歴史があの起こるんですね。だからパウロのこ の, あのローマの教会に書いたあのつまずきをもたらす人々を警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいっていうのは、本当にローマの人が聞くべき言葉だったし、8年後ぐらいにネロの迫害が起こった時にパウロは確かにああいうことを言っていたと。ローマ帝国と戦わないといけない面もあるかもしれないけど、逃げよう避けようっていうことをあの思い出したんじゃないかなっていうふうに私は思います。で、まあ、どうやって打ち勝つかっていうことを、まあ、さっきお話したと一番最初にパウロ書いてあった、あなた方はキリストの教えを学んだからって、それによって打ち勝ちなさいということなんですけども、あとそれ以外にもどうやってそういう困難に打ち勝つかっていう話が出てくるので、それはご紹介します。で、それでいろんな条件があるんですけども、9節、あなた方の従順は皆に知られています、だから私はあなた方のことを喜んでいます、なおその上、善に悟く悪に合うとかあることを望みます。で、これ説教のタイトルにも今日したんですけども、まあ、ぜひともあのことわざのような言葉なので、あの覚えていただきたいんですけども、あのパウロはこういう言い方好きですね。皆さんどうですか、この善には悟く悪には疎く、善にまあ疎く、何が善であるのか、いいことなのか、クリスチャンとして隣人を愛すること、まあ、自分を適宜節制することとか、まあ、善には悟く賢くあって、悪にはここでちょっと引っかかる人がいるかもしれませんね。まあ、鈍感であってもいいっていうふうにパウロは言ってるんです。で、そうじゃないだろうと。悪に対処するには悪に敏感にサタンの計略を見抜くようによく勉強しないといけないんじゃないかっていうことで、この悪には疎くあるようにってことでちょっと引っかかる人がいるかもしれません。まあ、それはそうかもしれないんですけども、パウロはでもこのことわざがとても好きみたい で、ですね、このローマの教会に手紙を書く前にコリントに手紙書いてるんですけども、第一コリントの 14-22、 これと同じほぼ同じ言葉が出てくるんですけども、悪事については幼子幼児となり、物事の判断については大人になってくださいっていうふうにコリントの教会にあの書いてるんですよ。だから悪事については幼子のように、まあ、多少知識不足であったり、あの無邪気であったり、あの知らなかったりしてもいいですと。ただ物事の判断、善については大人になってくださいっていうふうにパウロは言ってるんですね。だからパウロ、この悪いことについて もうちょっと分析力を持って戦略的に悪を退けるようにしたらっていうよりもどっちかというとそれは死ななくていいですと子供のようになりなさいって言ったのは多分ですね、まあ、想像すればこのコリントやローマの教会の中に悪に戦おうと戦うのも大切じゃないかとキリストはそういうこともねサタンを退く戦いなさいというふうに言ってるニュアンスがあるんででも結局大人のように悟って悪に対して戦った人が結局その結果ミラクルがミイラなんじゃないですけども悪の方にコリントの信徒が巻き込まれたりローマの人たちがその悪い方に転じられてるっていう現状を見てるんじゃないかなと思うんですね。それでちょっとまあちょっと皆さんもクエスチョンマークつくかもしれないけどその悪いことに関しては子供のようになっていていいですよというふうにパウロは自分の信念のように言っています。で大切なことを私も思ったのは何が悪いことなのか自分を騙そうとしているのか見抜くことも大切なんだけどもよりクリスチャンに対して勧められていることは善に悟かることですよね。これが一番悪いことを退ける悪い考えを退けるポイントじゃないかと思います。善に励んでいれば悪との戦いも見えてくると思いますし自分の心の中に悪い考えが忍び寄ってくることも防御できるというふうに、まあ、100% じゃなくてもとにかく何がいいことなのかどうやったら隣人になれるのかどうやったら愛の奉仕をするのかということに専念して時々サタンはヒューマニズムは経済至上主義は自分に何を企んでいるのかを考えないといけないかもしれませんけれどもまず優先すべきは自分自身のように隣人を愛すこといいことちゃんと自分を愛してくれてる人がいるっていうそのいいことを考えましょうっていうことをパウロはここで言ってるんじゃないかというふうに思います。でサタンが攻撃してくるわけですけれども20節のところで、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょうってこれさっき読んでいただいた旧約聖書の3章に蛇がですね、まあ、サタンの象徴である蛇がアダムのかかとを打ち砕くっていう話が予言が神様の予言が書いてあったんですね。お前はと蛇は彼アダム人間のかかとを砕くでかかととか足が身体的に重要な部分であることは間違いないと思います。あと自分のかかとがなんか打たれたら本当に痛いと思いますよね。だから、まあ、蛇にというかサタンにそんなことをされたくないんですけどもでここでは神様がサタンをあんた方の足の下で、まあ、蛇には足はないですけども、まあ、この場合サタンを足の下でって、まあ、創世記の3章のこの15節の蛇の攻撃を思い起こさせられるような感じででも蛇じゃなくて神様がきちんとサタンを足の下で打ち砕いてくださいますということをパウロは旧約の言葉によりながら語ってくれています。これが、17節から20節までで外側から異端が攻撃してくるっていうところのお話ですね。で1番目の外側の問題についてお話しします。で2番目の問題、科学協会にも、まあ、クリスマスカードの交換をしましょうっていう時期に入ってきてるんですけども外側から科学協会のために祈ってくれている人がいますっていうことが21節から今日読んでいただいた最後の24節までに書いてるんですね。ここすごいユーモアが込めてるのでこれだけでもきちんと読んでてよかったなというふうに思うところなんですけどもユーモラスです。 まあ、それはパウロのユーモアというか、あのパウロの本願のユーモアはこのローマの教会にも伝わったんじゃないかと思いますけども、ただ単に挨拶しているところどこにユーモアがあるのかっておっしゃるかもしれないけど、それここなんですね。21節から、私の協力者テモテ、また同胞のルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなた方にローマの教会の人によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオがキリストに結ばれている者としてあなた方に挨拶いたします。今変だと思いませんでした？ずっとこの手紙は16章に至るまでパウロが私で語ってるんですよね。この私の協力者テモテっていうこの私、20節もパウロなんです。で、こう読んでったらこの手紙を筆記した私テルティオがっていうふうに、あの私が2人出てきてるんですよ。ちょっとパウロの気持ちを想像すれば、テルティオを私があなたを紹介するからもうちょっと待ってくれてたらあなたの出番はあるから顔出しさせるからっていうふうにパウロは心の中で思ってたかもしれませんけども、テルティオはそれ待たないように、私テルティオがこの手紙を書きましたっていうふうに言ってるんですね。で、これまあ、 文章の上でそういうふうに私が2人人物出てくるので矛盾というのは矛盾なんですけども、ここのあたりがいいですよね。パウロは私がこの手紙を書いたんじゃなくて、最後に書記さんが出てきたら、口述筆記した人が出てきたら、それはそれでいいじゃないかと。確かにテルティオはこの自分の長い手紙を用筆紙にこうギリシャ語で書いてくれましたということで、あのこの私テルティオがって、これ言語でエゴって書いてます。言いたかったんですよね、本当にこのテルティオさんはね。あのただ単に書き写しただけかもしれないけども、私も私なりにあのギリシャ語を書く賜物が与えられてこうして来ましたってことを、あのテルティオは私が書いたって訴えて、パウロもそれをあの想像ですけども微笑ましくあの見つめているわけですね。また最後のこの23節の私と、またパウロに戻ります。私パウロとこちらの教会全体が世話になっている家の主人がいわゆるシクトのことですということが、これがあの外側からの挨拶です。科学教会もクリスマスカードなど外の牧師先生教会と、まあ、結びつけるわけじゃないですけども、カード交流などあの交流の時がありますので、あのこのパウロのローマの教会に挨拶した思いを忍びながら外との交わりを深めたいと思います。で、最後は賛美歌を紹介するって言ったそこ側のことですけども、次の箇所ですね、20節に戻りますけども、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。で、次のところ、私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように、まあこれはあの祝祷といえば祝祷で、27節にも、下の段の27節、ローマの信徒手紙の最後の最後にも、この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がいよいよ限りなくありますようにアーメンというのは、まあ祝祷の手紙の終わりにふさわしい文章がこの20節に入っている、私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。で、このローマの16の20に着目して、1800年代にアメリカであの賛美歌を作った人がいます。最初に歌詞が書かれて作曲されたようです。賛美歌405番、神と申しました。あの知ってると思います皆さんも。で、あのこの賛美歌を作詞したのはあの1800年代のアメリカの牧師でジェレミア・ランキンという人があの作詞しました。で、その時に その牧師であったあのダンキンはこのローマの信徒手紙の16章の20節に基づいて、どうかこれをパラフレーズしてあの広げて、あの歌詞を作らせてくださいというふうにしてできたのが神友である405番ということなんですね。で、今ちょっとご紹介したいのは、あのこの神友にいましてって、あの旅行別れの部分に入っているんですけども、あの原曲の英語の歌詞は、まあ、必ずしもそうなってませんよということが一応ちょっと皆さんに、あの別にあの送別とか別れとか、あの、まあ、場合によっては葬儀であの歌われることもあの否定しませんけれども、あの原曲で8節とか4節とかと言われてるんですけども、あの繰り返さして歌われているのは、あのまた会う日までが、あの日本語の賛美歌だと繰り返されてるんですけど、リフレインされてるんですけども、それは原曲でもまた私たちがまた再会する日までっていう、まあ、なんか別れを忍ばせるようなあの歌詞がランキン牧師も書いてあって、あの繰り返されて別れでの時に歌うのふさわしいようなんですけども、もっと強調されているのは神共にいましてっていう部分が、あの一節の中で3回出てくるんですね。で、日本語の賛美歌は1回しか出てこないし、それも一節の最初にあるだけなんですけども、原曲の英語で歌詞見ると、この God be with you っていう言葉、 God be with you っていう言葉が、あの3回繰り返されて、そのまた2節でもまた3回っていうふうに言ってるんです。で、この God be with you が、あのローマの信徒の手紙で言うと、主語が、まあ、神じゃなくって、私たちの主イエスの恵みが Be with you というふうに書いてあるので、ランキン牧師はこのローマの16の20の Be with you、 God be with you を、まあ、取って、あの何回もこの賛美歌405番であの繰り返したというふうにあの考えられます。で、この今私が言いたいのは、あの God be with you っていうのは、あのとてもいい言葉ですよ、神ともにいます。本当に嘆き深い言葉、外なる神様、外なる御子イエス・キリストが今誕生日の日に向かってこの教会に突入してきようとしてますけども、それは神が御子イエス・キリストの受肉という形で Be with you、 私たちともにいましてくださるということが告げられているので、あの God be with you という言葉はとてもいい言葉です。この You のところ、古い英語で言うと Ye っていう Y と書くんですけども、 God be with Ye っていう言葉は皆さんが必ず知っている英語になっているんですね。ランキン牧師があのこの歌詞考えた時にもすでにその言葉あったと思うんですけども、何だと思いますか？ God be with you が日本人も使っているような英語になっているんですけども、それが Goodbye ですね。 Goodbye っていうのはもともと God be with ye you から来ているわけです。で、今、まあ、説教の最後に私が皆さんにお知らせしたいことは、この1週間も神が共にいましてくださる。なので教会の外から入ってくる悪い教えと戦いながら、またこの教会が外のクリスチャンにも愛されて守られているということをお伝えしたく、まあ、一番の中心として神我らと共にいますということを、あの心に祈りながらこの一週間歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神よ、 歴史上の現実の中でちりぢりバラバラになってしまうローマの教会に向けて、その直前にパウロが口述筆記したティルティオ、その他の人たちと共に心を込めて御言葉を伝達しました。このローマの教会が永遠にあなたによって守られたように、世界の主教会があなたが臨在されていくことによって Be with you してくださることによって守られますように、そのことを私たちが心から信じることができます、できますように、イエス・キリストの受肉について、イエス・キリストの十字架と復活について、さらに私たちに知らせてくださいますようにとお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。